皆さんこんにちは、小平です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第79回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、元気。
そんなわけで今回は小平とダンの2名でお送りします。
よろしくお願いします。
前回も言いましたけどもね、この番組、はい、毎回チャプター分けみたいなことしてますんでね、いつも長いオープニングトークが始まるんですけれども、
はい、
タイトルに書いてる本編の話を聞きたいよって場合はそのチャプター概要欄のところからチャプター選んでね、ピュッとそこ行ってもらえればすぐ聞きますんでね、
はい、
ぜひご活用ください。
はい。
というのと、今日収録がまだ10月31なんですよ、
うん、
で11月1日にユアゴティさんとのコラボ企画みたいなものの告知を、お知らせ音源みたいなものを配信してるはずなんですよ、
うん、
で、X の方でも旧 Twitter の方でもこういうのを募集します、ポッドキャスターさんのコラボお待ちしておりますっていう案内を出しているはずなんですけども、
うん、そのはずでやると、
まだこう収録日時点ではその日に至ってないので、こう、
うん、
皆様のご反応がどんな感じかわからないっていうのがこう、
まあまあね、わかんないですね。もしかしたらね、明日、まあ僕ら収録日ベースで言えば明日になったら一気になんかこうね、うちでもやらせてくれ、うちでもやらせてくれみたいな。
なっててほしい。
ねえ、なってるかもしんない。もしかしたらもう来週の収録分の時には、はい、今この瞬間から打ち止めですみたいな。
なって
る可能性もあるけど、現時点ではわからない。
そのぐらいの音感になっててほしいけども全然予想がつかない。
いや、そうね、ほんとね。
そう、まあ、なのでね、こう現状どんな感じっていうのが今日時点では何も言えないんですけれども、
はい、
まあ、引き続きね、ぜひコラボ参加したいですっていう番組さんがあれば、
うん、
名乗りを上げてほしいと思っております、
はい、
お気軽にね、お気軽に名乗りを上げてほしい。
いや、本当にもう全然、場合によってはなんかこう、あ、年末ちょっと忙しくなってきたからやっぱやめますとかも全然僕はありだと思いますんで。
そうですね、まあ、はい、まあ全然それ許容するとは言えないところもあるんだけども、まあ、とりあえず声を上げてほしいというのは事実なんでね、こう、まだ先読めないけれども、まず一回手を挙げさせてくださいっていうのは全然ウェルカムです、
うん、はい。
なのでね、まあ締め切り11月30までなんでね、こうちょっと先まであるんですけども、うん、極力ね、前回のお知らせでも言ったんですけども、賞金総額的なものがね、こう早めに掴みたいというのはあるはずなんでね、うん、こう、うん、できるだけ早く声を上げていただけると、名乗りを上げていただけると嬉しいなと思っております。
そうですね、やろうと思ってたけど、あ、気がついたらもう終わってたみたいなことは本当によくある話なので
ね、本当にあるんでね、
はい、忘れないうちにどうぞよろしくお願いします。
やろうと思ったら今その時、
うん、
すぐさまご応募いただきたいなと思います。
はい、
というご案内でございました。
はい。
そしてここからが普通のゲームなんとかオープニングが始まっていくわけです。
はい。
今日はじゃあ、ダンさんが最近遊んでる？遊んでないのかな？最近の話を聞いてみたいなと思います。
いや、まあ、全く遊んでないわけじゃないけど。
うん。
まあ、今日本編が、
うん、
まあ、まあ、まず先に本編の注意というか、
うんうん、
今回は多分、タイトルにもある通り、うん、シー・オブ・スターズのお話をしていくかと思うんですが、そこで、うんうん、まあ、おそらくネタバレが入ってくると思いますので、
うんうん、
でまだ発売して間もないですし、
うんうん、
で先ほど調べた限りではパッケージ版はまだ12月に発売だという予定で、
そうなのね、
まだまだこれからプレイされる方が多いという状況なので、
うん、
もしね、これからプレイしようとか、まあ、先のことは知りたくないという方はですね、
うんうん、
まあ、本編、もしかしたらね、もう先に本編に飛んじゃえっていう方もいらっしゃるので、これ聞いてないかもしれないですけど、
まあね、もちろんね、
はい、そちらがね、ネタバレが含まれる可能性が高いよっていうことだけお気をつけいただければと思います。
うん、
っていうのと、
うん、
あとオープニングとして僕ちょっとお話ししたいのが、僕あんまり最近できてなかったタイトルではあるんですけど、昔から好きなアークっていうね、うん、ゲームがありまして、
恐竜のやつ。
そうです。小平さんってアークって触ったこととかあります？
ダンさんが動画で上げてたのを見てたっていう。
なあ、なるほど、なるほど、なるほど。
4時間ぐらいの動画みたいなの。あ、配信だったかな、
まあまあ、配信ですね、あれはね。うん、うん、うん。まあ、アーカイブとして残っているっていう、あれですね。
そうそうそうそう。
まあ、中途半端なところで終わっちゃってますけど。
あれ見てたっていうイメージまでで、実際に触ったことはないんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
昔、ハルさんにも言われて、やろうみたいなこと言われたような気がするんだけどな、それも結局やってなかった気がするっていう。
まあ、
触れてないっていう感じ。
うん。あ、なるほどね。
うん。
まあまあまあまあ、別に、やってない人の方が多分ね、多いと思うんで、アーク。まあ、知ってても、なんか、あ、恐竜のやつね、ぐらいのつもりの方も多いと思いますし。まあ、ただね、結構、アークっていうゲーム自体が歴史が非常に長くて、
うん。
結構昔の作品なんですけど、
うんうん
う
ん、
ずっとこう、アップデアップデで新マップが追加されていって、
うん、
で、まあ、ずっと遊ばれてるんですよ。本当にずっと遊ばれてて。
ほうほうほう。
めちゃくちゃ、まあ、売れてはいるんだけど、まあ、デベロッパーさんは、今、金欠みたいで大変みたいなんですけどね。こんなに売れると思ってなかったけど、それはそれでまた新しいコンテンツ作るのにお金が足りないみたいなことをずっとこう言ってるみたいな、そんな状況みたいなんですけど。
そうなんだ。
まあ、それはいいんですが、
うんうんうん、
はい。で、もう何年も前から、アーク2が出るっていうアナウンスが、うん、あ、そうだよね。
うんうん、
そう。何年も前からあって、で、うん、延期に延期を重ねて重ねて、
ほう。
まあ、ファンたちは、
うん、
まあ、もう、なんか出るのかもしんないけど、こう、いついつに延期になりましたっていう発表があるたびに、まあ、それもさらに伸びるだろうなっていうつもりで。
なるほどね。ほ
う
ほ
う
ほ
う。今、とりあえず俺たちは2は置いといて、まあ、アークをやろうみたいな感じで、こう、まあ、1の方で楽しんでると。
へぇ、
まあ、言うてもね、公式マップがめちゃくちゃ出てて、
うんうん、
アークのアイランドから始まって、1、2、3、4、5、6?6 6マップぐらいかな。
おぉ。
うん。うんまあ、6個の世界みたいな感じですね。
うん。
それぞれのマップごとに、まあ、共通する恐竜もいれば、そうじゃない新しい恐竜とか、うん、いろんな要素とか、作れるものとか、いろんなものがこう変わってくるということで、その度にこう新しいものも届けてくれてますし、
うんうんうん、
やっぱりね、ああいうゲームの強みっていうのがね、うん、モッドですよね。
ああ、なるほどね。
有志の方々が、いろんなモッドを作っていて、うんうん、それがね、マップそのものもあるんですよ。
マジ?
たくさんあるんですよ。マップそのもののモッドが。
へー。
で、その、有志の方々が作ってるんだけど、うん、公式がそれを採用するというパターンも結構あるんですよ。
ほー、熱いね。
熱い。な、公式が出してる追加のマップっていうのは、有料 DLC という形で、千何百円とかで買えるんですけど、そのモッドのマップに関しては無料なんですよ。
ほーほーほーほ
ーまあ、もともとモッドだからね。だけど、
まあまあまあ、
いわゆる公式の普通に本編、ゲームそのものを買ったら、そこから、公式的にこう導入できるモッド。外から入れるんじゃなくってね。
うんうん、
そういうマップもたくさんあって、非常にね、コンテンツとしては大量のコンテンツがあるんですね。
なんか、全く同じとは言わないけども、
うんうん、
長年愛されてる度合いがなんかスカイリムとかと似てるね。
ああ、そうですね。やっぱりそのスカイリムとかもね、やっぱモッドの要素っていうのも、
そうそうそう、
やっぱ長年っていう意味で言えばすごく重要な要素ですしね。
うんうん、
好きな人がずっと遊び続ける。そういうのが、まあ、コンテンツとしての幅がこう広がっていく、裾野が広がっていくっていう意味で、多分モッドをこう、いい意味で味方につけてるみたいな感じはありますよね。
うん、
うん。うんまあ、どんなゲームか分かんない人に簡単にご説明すると、うんまあ、さっき恐竜とかって言いましたけど、
うん、
まあ、サバイバルゲームと言っていいでしょう。自分がキャラクリをして、
うん
何も持ってない状態から、石を拾い、
うん、
木を殴り倒し、
うん
素材を得て、道具を作り、
うん、
みたいなね。いわゆる昨今結構ここ数年流行ってるサバイバルゲームの、まあ、
うんうん、
元祖とは言わないけれども、比較的、初期の頃からあったゲームで、それでいて、うん、まあいわゆる PVE っていうね、プレイヤー VS エネミー、普通の敵が湧いているっていうモードと、
うん、
PVP っていうまあ他のプレイヤーと戦いながらも、しかも普通の敵も出てくるみたいなモードとあってですね、まあ日本においてはほとんどの人が PVE でやってると思います、はい、PVP だとねどうしてもなんかこうちょっとやっぱこうね洗礼を受けたりとかするもんで、
殺伐としちゃうのね。
そうそうそう、ちょっとどうしてもねすぐ上手い人に拠点を タコ殴りにされちゃうみたいなことが
ありますので
ね。あーまあ、そうそうそう。まあソロでプレイされたりだとか、まあもしくはね、あのお友達と一緒に結構大規模な拠点作って、恐竜たくさんこうペットにしてみたいなね。
そういうことよね。
恐竜をペットにできる。それがこのアークっていうゲームのめちゃくちゃ魅力的なところで、素晴らしいゲームなんですね。なかなか他にない。
キャラクターは人間なんだけども、
うん、
まあ、その人間操作して、
うん、
恐竜を手なずけちゃって、ね、うん、あれ乗ったりできんの？
乗ったりもできます。まあ、基本的には、
うん、
絶対恐竜の方が強いんですね。当たり前なんだけど、もうなんていうか、あのマップ最初にどこから湧くかっていうのを選べるんですけど、
うんうん、
一応ねイージーとかノーマルとかハードみたいな、このエリアで湧くとイージーですよ、うん、このエリアだとハードですよみたいなのあるんですけど、
うんうんうん、
イージーだろうがのっけから殺しに来ます恐竜たちは。確かに後々考えたら確かにあそこはイージーだったって思えるんだけど、あの初めてプレイした人はどこがイージーやねんってなる。絶対なります。ええ、絶対そうです。あのスピノサウルスって分かります？
あ、イメージしてるのが合ってるか分かんないな、名前はよく聞くよねとは思うけども、
うん、有名なところで言うと、あのジュラシックワールド
ワールド
かな、うん、ジュラシックパーク2だったかな、
うんうんうん、
まあ、ロストアイランド、うん、だった多分2だったと思うんだけど、
うんうん、
1で有名な、ね、ティーレックス、ティラノサウルスが出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、なんか雨がダーッと降ってくる中、こう水面が揺れるところからティラノサウルスが近づいてるっていうのをこう見せる素晴らしい演出のあのシーン、
うん、
まあそれはいいんですけど、あんなに強いっていうね、ワンですごい強いティラノサウルスすげーっていうのを見せておいて、ツーではさらにティラノサウルスと同じぐらいの強さのスピノサウルスっていうのが出てくるんですよ。そのスピノサウルスですよ。ティラノもうなんか恐竜の王者ティラノサウルスってイメージじゃないですか、
みたいな話、
うん、が結構すぐ目の前にいるんですよ、イージーの時点で。
ほうほうほう。
でむちゃくちゃでかいんですよそいつで、うん、だいたいね、その恐竜によってこう性格がいろいろこう設定されてて、
うんうん、
スピノサウルスはもう目の前にいる動物すべて狩るっていう凶暴な、
かなり凶悪じゃないのそれ。
そうだから大体どうだろうな、湧くスポットっていうのがまあ大体決まってるんですけど、その恐竜が、この恐竜は大体この辺に湧くみたいなスポットが決まってて、
うん、
で初めてそのスポーンする時の位置と、うん、そのイージーのそのスポーンする位置とそのスピノサウルスが湧く位置でいうと500m、600m ぐらいかな先に見えるんですよ、
うん、
その超巨大だから全然普通に見えるんですよね、
そうね、500m先でもね、500m だったら普通に、
うん、見えます、
行ける距離だもんね。
でスピノサウルスって結構水辺に住んでる恐竜なんですね。
ほうほうほう、
はい、なので水辺で魚とか水鳥とかに向かってむちゃくちゃ攻撃してる、うん、もう傍若無人に暴れ回ってる水しぶきをバシャバシャ上げてグワーってなってるスピノサウルスが遠目に見えてガタガタガタガタガタガタって僕は震えるわけですね。
また
どこがイージーやねんみたいな、
見晴らしいとこで暴れてるな、
うん、そうそうそうそう、だからよく見えるんですよ。まあ幸いなことによっぽど近づかないとこっちに気がつかないんで、
うん、
あれなんですけど、でも、うん、結構やっぱ目が利くやつは遠目からでもファーッと寄ってきたりとかして、
怖い、
まあ、それぐらい、まあ本当にね最初はねちょっとホラー気味なぐらい怖いと思ってもおかしくない。
うん、
森に入ったら本当にうっそうとしてて本当に暗いし、
うん、
地面にはティタノボア大蛇が這いつくばっていて、うん、巨大な虫たちが襲いかかってきてみたいな、そんな状態なので、ティタノボアに一噛みされたら体力を持っていかれる前にまず麻痺して気絶しちゃうんですよね。でゆっくりゆっくりガブガブ殺されていくんで森にも怖くて入れないみたいな、もうどうしたらいいんだみたいな、僕はもうそこら辺でくるくるくるくる泣いてる堂々に向かって石の斧を当てまくるしかないみたいなごめんよっつって堂々ごめんよって言うしかないっていう、まあ、そんなゲームプレイが多分皆さんおそらく初めての方は多いかと思うんですけど、
ほうほう、
まあまあこれまだオープニングトークの前段階ではあるんですけどね、まだね今ねそのアーク、ね、アーク2はなかなか出ないって言いつつも、ね、デベロッパーさん頑張ってました。 新しいタイトルというか、まあ新しいタイトルと言っていいでしょう。出たんですよ、うん、つい先日、
うんうん、
それがアークのリマスター版です。
それそ、まあの全然全然背景わからないけどもどういうことなの、その2が出るよっていう話をしておきながらさ
ね、僕らもそう思ってますよ。僕ら長年のファンもどういうことなのって思ってますよ。でも一応ね、その数日前、1週間前くらいかなに、あの、その、まあ、まずリマスター版が出るっていうのは結構前からアナウンスはされてたんですけど、ずっとどういうことなのって思ってたんですけど、その1週間前ぐらいにデベロッパーからアナウンスが新たにあって、
はいはいはい、
10月の末頃には、うん、あのリマスター版がお届けできると思いますみたいな感じのね、で、あのそこら辺の内容から察するに、あのとにかくお金がないんだと。
ああ、なるほどね。
とにかくお金がないと。で、今までその DLC とかでなんとか、うん、この会社も生き延びてきたけれども、
うん、
まあ、アーク2作ろうと思ったら、うん、まだお金が全然足りないんですって
なるほど
言うんですよ。
なるほど。
2年前ぐらいの、E3 だったかな確か、うん、で結構大々的にアーク2出ますよみたいな感じで
言ってて、盛り上げて、
うん、そうで、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、すっごく有名なハリウッド俳優もね、
うん、
を、CG 化してキャラとして使って、うん、アーク2ではこの人が出ますみたいな感じで使って、で、僕の感覚からすると、うん、え？みたいな。その、今までほらキャラクリしてたわけじゃないですか。完全にゼロの状態からこうキャラ作ってみたいなことやってて、はいはいはい、で、うん、さらにストーリーもなんかどうもあるっぽいと。で、ボスとかもマップごとにいるし、それなりにストーリーはあるっぽいんだけど、
ほうほうほう、
そんなの関係なく僕らは恐竜の背中に乗ってイエーイって言って楽しい、それだけのゲームだと僕は思ってたんですよ、ね。でもアーク2になったらこの俳優さんがメインキャラクターで出てきますって言ってくるわけだから、あれ意外と2になったらストーリーしっかりさせるのかなとかって思ってたわけです僕ね。
なるほど、なるほど。
そのアナウンスがあってから多分その俳優さんとか、うん、その時にね、うん、アークのアニメも出しますとか言って、ガンガンやってたんですよ。なんだよと、調子いいじゃねえかと思ってたんですけど、多分そこでお金使いすぎたんでしょうね、
多分ね。悲しいよ、
うん、そこから多分もう自利品だったんでしょうね。すごく僕は今共感してるわけなんですけど、そこに対して、まあ、それはいいんですが、
それまた辛いわ。
うん、それはいいんですが、で、まあ、そのやっぱり費用も回収しないといけないというか、まあ、作んないといけないっていうのもあるし、まあ、まあ、うん、で、まあ、アーク2はアンリアルエンジン5で作っていると。
ほう。
で、元々のアークはアンリアルエンジン4だったんですよ。
ほう。
で、それでもね、めちゃくちゃ十分綺麗だったんですよね。
うん、うん。
うん。だけど、アンリアルエンジン5で、今のアークを作り直すって。で、うん、まあ、アーク、サバイバルエボルブドっていうのが、まあ、元のタイトルの正式名称なんですけど、だから、頭文字を取って ASE って、まあ、ファンの人たちは呼んでたんですが、
うんうん、
まあ、そのリメイク、リマスターの方は、
うん、
アークサバイバルアセンデッドっていう ASA、はい、朝ってみんな呼んでるわけなんですがね、
は
あ
は
あ、そう、うん、朝を、まあ、先日リリースして、
うん、
まあ、僕ちょっとだけ全然まだ触れてないんですけど、本当にちょっとプレイさせてもらったらですね、
うん、
まあ、ね、良くなってるんだ、これ
良くなってる、良かったね、
本当に良くなってて、内容的には基本的には一緒なんだけど、いろんなところにかゆいところに手が届くようになってて、もうこれはいいと。
それは何、システムとかが手直しされてるみたいな感じ、
う
ん、
もう全然違う。
あ、へえ。
もう全然違います。でもちろんグラフィックもめちゃくちゃ綺麗になってて、さっき言ってた森に入ろうもんならティタノボア大蛇に噛み殺されるって言ってて恐怖だって言ってたじゃないですか。
おうおうおう、
もうそのおぞましさが森に入る前から見えるんですよ。怖い、この森に入りたくないっていうのがすごく伝わってくるぐらいリアルなんですよね。
なるほどね。怖さが、映像表現が上がって怖さが酔い増してると。
そうなんです。そうなんです。で、僕初めて見ましたよ。あの公式が出してるこのゲームをプレイするには、うん、まあ、PC の場合ですよ皆さん、 PC の場合このゲームプレイするにはこれぐらいのスペックが推奨ですよみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、まあまあ大体そこで一つの目安になるのはやっぱり、グラフィック棒ですよ、グラボ、
うんうんうん、
ね、で、まあ、あの僕が使ってるのがあの GeForce の、 あの RTX の 3080っていうやつなんですけど、それが推奨スペックだったんですね。
おー、ぴったり。
ね、ぴったりというか、あの、そんなのないんですよ、他に。
あ、そうなのね。
あの、
推奨が高いってこと？
そうそうそうそう。あの、僕このパソコン買ったの、まあ、言うて、まあもうね、1年半ぐらい前かな？ 2 年前か、ぐらいなんですけど、その時で、多分40万ぐらいしてるんですよ。
おほー。
多分ね、全部込み込みで。
なるほど。
そんなね、いや、それ僕は仕事で使うから、とも思ってて。ね、動画編集だから、やっぱグラフィックボードもいいのじゃないといけないしって思って、その時は 3090T の TI っていうやつが一番いいやつで、今は、4000番台っていうのが出てるんですけど、その、でもその当時は3090のさらにグレードアップ版の TI っていうやつが出てて、さすがにそれはめちゃくちゃ高かったんで、それ買おうもんならもう本当、まあ、3桁万円超える可能性があるレベルだったんですよね。はあ、それでそれをと思うと、いや、じゃあまあちょっと2つぐらいちょっとランク落として、まあ、40万でみたいな感じで、ね、それでも高いけど、でもまあ、もうありとあらゆるゲームはこれでできるし、まあまあお仕事もできるし、まあ必要十分だなと思ったんですけど、ついに推奨スペックがそこまで来てしまったみたいなね。
なるほどね。
これはアークどうしちゃったんだみたいな、結構みんなざわついてるわけですよ。
へ
え。まあそんなアークなんですけど、僕がこのオープニングトークで一番言いたかったのは、皆さんアーク、そういう恐竜ね、テイムしてペットにしてイエーイ楽しいぜ、それが確かにあのゲームの真髄であって、それが確かにあのゲームの他のゲームとの差別化であると、唯一無二であるというのは間違いないんですけど、もう一歩踏み込んでですね、ストーリーを追ってみてください。
ストーリー、
僕はね、そう、今回その ASA がリリースされるっていうのが間近だっていうのを知ってですね、僕ちょっとストーリーちゃんと追ってみようと思って YouTube でね調べました。
ほうほうほう。
そしたらね、えらい人がね、ちゃんと ASA リリースに合わせて、全部のストーリーをバチコリ解説してる動画がこうつい最近アップされてるんですよ。
すごいね、世の中ね。
すごいなと。めちゃくちゃ労力かかってるんですよ、これ。素晴らしい内容なんですよ。まあ誰も読まないであろうフレーバーテキストを全部回収して全部翻訳して、ちゃんと全部時系列で並べて、ちゃんと補完もして、ストーリーちゃんと説明してくれてるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ、そのストーリーが。
へー
なんでこれを表に出さねえんだみたいな。そのストーリーの内容については、もちろん今長くなっちゃうんで、長くなっちゃうんで、今ここではね詳しくは話さないですけど、なぜ恐竜がいるのか、何のためにプレイヤーはそこにいるのか、この世界は何なんだみたいなことが全部ちゃんと語られてるんですよ。
へー、なるほど。
細かい設定も何もかも、
別にサンドボックスなゲームなわけじゃねえんだよみたいな話。
そう、マイクラはただ、はい、場を用意しました。一応ね、一応エンダードラゴンっていうラスボスはいるけど、まあどうするかはもう好きにしてくださいよみたいな感じじゃないですか。で、まあ僕はそういう、それのすごいリアルで綺麗なグラフィックで恐竜がいるバージョンのゲームだと思ってたんですけど、こんなにしっかりストーリー考えてたんかってすごい思いました。で、やっぱりどうしても恐竜っていうと草食恐竜もいるけど、やっぱ肉食恐竜、それこそティラノサウルスとかやっぱ見たいじゃないですか、ユーザーから、プレイヤーからするとね、やっぱそういうやつらと戦いたいし、そういうやつらをこうペットにしたいじゃないですか。だから、あの、生態系的に考えると、絶対にそのいわゆるこう生態系の一番上の方にいそうなやつらの数が多すぎるってなるんですけど、アークっていうゲームはね、
ああ強そう、
バランス的にね、
やつはね、
そうそうそうそう、あ、こんだけ数いるんだったらもっと草食恐竜とか、もっとあの小さい生き物たちが溢れかえってないとバランスがおかしいっていうような作りになってるけど、でもそれはゲーム的にそうしてるだけだと思ったら、ちゃんと理由があるっていうね、ストーリーを読み解くと、うわマジかと思って、まあこれはやられたなって、いやもう本当にこれはなんだろうな、ちゃんとこれをストーリーがしっかり伝わるような形で、キャラクターも、その、いわゆるこう、サンドボックスで自分でこう、作るだけじゃなくって、 キャラ同士のしっかり NPC との会話とかあるようなそういうタイプの RPG 的なゲームとして作られていたとしたら、このストーリーがね、これはそれはそれでもしちゃんと作られていたとしたらホライゾンとか
マジ
そこら辺に匹敵するレベルの内容のものだと僕は感じたんですよ、
すごい、でもそれを聞いちゃうとその話は戻って2アーク2
そこよ、そう、そこに繋がってくるんですよ。
そういうことだよね。
だからアーク2で、あの有名なハリウッド俳優をメインのキャラに仕立てて、でこうアニメもやりますみたいな、要するにこう今まではストーリーとかあんま表に出してなかったけど、アニメをやるとかそういうキャラを、キャラ立てをしっかりするってなると、アーク2ではストーリー結構前面に出していきますよっていうことだと僕は思うんですよ。
なるほどなるほど。
で当然僕はそのアーク2のメインキャラにある俳優さんが何のキャラをやるのかってもう僕知ってます。
ほうほうほう。
なぜならまんま地続きだからなんですよ、アーク1とアーク2が。
なるほどね。ほう。
そうだから皆さんアーク2一応今のところ公式では来年リリースということになってますけど、アーク1のねを全部をもちろんプレイする時間は絶対皆さんないと思います。全部のマップのボスを倒していったらストーリーがちょっとずつ終えていって分かるし、ムービーも見れるんですけど、でもそうじゃなくてもういいから一回ちょっとアークのストーリーを追ってみてくださいで、その上で2をやったら絶対もっと面白く楽しめると分かんないですよ。2が今どんな風なゲームシステムになってるか、まあねね、僕には皆目見当つかないけど事前情報として見えてくるところからすると多分ストーリーアーク1よりも少なくとも前に押し出してくるんだろうと思うので。
なるほどね。
ぜひねちょっとねアークのっていう世界観がどういうものなのかっていうのをねぜひね皆さんに知ってほしいですね。
なるほどね。これはまたちょっと 大げさなのかずれた話になるかもしれないけども、タイタンフォール1、2みたいな、2でストーリー強化されて化けるみたいなね。化けるはちょっと言い、また違うのかな。別にこう、1であった魅力が削がれたわけじゃないかもしれないけども、別の魅力が出てきちゃうよみたいなパターンかもしれんよね。
そうですね。いやー、まあね、こう、ちょっと、なんていうか、僕今まで実は各、いくつかのマップをプレイしたことはあるけど、ボスに挑んだことなんて一度もなかったんですよ。
結構大変なの？そのマップのボス。
ボスに挑むためには、やっぱそのティラノサウルスレベルを何頭も用意しないといけないし、その何頭も用意するのも、しかもブリーディングさせて、要するにこうつがいを作って子供を作らせて、で子供のステータスを見て、あこいつはダメだなっつってしてみたいなことを何回も何世代も繰り返して最高の答えができたっていうのを何匹も連れて行って初めてボス戦が成り立つみたいなレベルの難易度なんで、
結構しんどいね。へえ、
まあもちろんかなり細かく設定をいじれるんで難易度低くしようと思えばできるんですけど、まあそれじゃあちょっとあんまり味気ないなと思うんで、でまあ僕そこまでやり込むつもりはないなとかって思いながら、でもたまに起動しては本当にさ、マイクラは一番最初が一番楽しいって言ってたと思うんですけど、それと同じ感覚でやっぱり石の斧から始めて、まあちょっと強めの恐竜手に入れて、その雑魚恐竜に対して無双して、ああ満足みたいなのを何回か繰り返してたんですよね、今まで僕。
なるほどね。
だけど、やっぱ僕はちょっとせめて一マップぐらいは、なんかどっかでボスを一回倒して、なんか最後のムービーをちょっと拝見してから、2に、まあ挑みたいな、みたいな気持ちになりましたね。っていうお話です。
あ、そうなんだね。は
い、だいぶ喋っちゃいましたけど、
まあ、実際そのアーク楽しいって言ってる人の話を聞くと、はい、そのストーリーがどうっていう部分のところは、まあ今まで聞いたことは全くなかったんでね。
でしょうね。言ってる人僕も聞いたことないし、ストーリーについて皆さんぜひ知ってくださいって言ってる人も聞いたこともないし、はい、
まあでもそれが隠れてる魅力だってことだよね。
そうですね。そのボスとして出てくるけど敵が、
うんうん、
なぜそいつがボスなのかとか、なぜこいつと戦わないといけないのかとか、全く多分理解しないでクリアしてる人たちたくさんいると思います。そこら辺が分かると、なるほど、あこの料理のレシピ書いてたやつはこいつなんかとかね。
あそんなんの、あなんかすごいね。
あ あの遺跡の、あの、残ってたのは、この人のことなんか、みたいなこととかが、ちゃんと全部一応情報としては出てるんだけど、あまりにも出し方がね、別に読まなくていいですよ、みたいな内容なんで。いやでもね、最近のアップデート、ちょっといつからか僕、明確には分かんないんですけど、
うん、
そのフレーバーテキストが、まあ、マップ中に散らばってるわけですよ。何十何百と散らばってて、それを手に入れると、経験値アップのバフがかかるんですね。だからみんなそれを探しては手に入れっていうのは確かにやるんですけど、
うんうん、
手に入れた瞬間、こう画面いっぱいにその何かこう日記だったりだとか、巻物みたいなのが、こう恐竜とかのイラストと一緒に、こういろんなこうテキストが書いてあるんですけど、うん、全部こうやっぱ英語だったりだとか、単純にイラストだけとかで、
なるほど、ね、
わーわー分かりづらいんですよ。
まあ、
でまあもちろん日本語版でも英語のままなんで、そこはまあそこをねちゃんと読もうって、まあなんか恐竜の研究してた人が書いてたなんかそういう書類なのかなぐらいの気持ちだったんですけど、それに音声がつくようになったんですよ。
ほう
最近多分ねここ 1,2 年ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
音声つけ始めたんですよね。それを読み上げる音声がね、でもそれは英語なんで結局わかんないんですけど、うん、でも、
ね、
うん、でもストーリー知ってほしいっていう気持ちが多分出ちゃったんじゃないですか、ね、
ってことだよね
そう分かった、目で読まなくてもいいからちょっと耳で聞いて少なくともみたいな、
ええ、へえ、まあ、でもすごいな。
そう、まあ、だからそういう気持ちがあって多分2の方ではストーリーを結構前面に押し出してくるんじゃないかなという僕の予測です。全然違っても普通に前のアークと一緒かもしれないですけどね全然、ええええ、まあ、そんなところでございますね。
いやー、まあでもね、
うん、
実際だってアークが初期リリースされてから結構な年数が経ってるはずで、
うん、いや10年とは言わないけど10年近く多分 7,8 年はまず経ってんじゃないかな。
まあそんだけ遊ばれ続けるは確かにすごい話だよね。
すごいと思う。
なんかその途中出したスカイリムとかも長くだったのあったけども、あと、ハルさんが好きなあの、ノーマンズスカイとかも結構長年、
あ、まあね、
遊んでるし、アップデートがずっとあるよなってのは思うけども、そのアークも匹敵する話じゃない？なんか。
そうですね。
遊ぶユーザーもすごいけども、作り続ける開発もすごいなって本当思うよね。
本当ですよね。多分、別のゲーム作りてってなってると思います、正直。まあ正直、飽きちゃってもおかしくないと思います。
いや、まあでも、本当にね、でもこの、自分でやってないからあれだけども、うん、飽きてもおかしくないよね、その開発者として。いや、もう
本当本当。
ねえ。
ねえ。まあ、最後に、アーク、いや、そんなね、腰を据えてやる暇ないよとか。ね、いやそんなグラフィックいいのができる PC 持ってないよとか、まあコンソール版も出てるっちゃ出てるんですけど、
うん、
そんな人にはですねぜひね、スマホ版のアプリがだいぶ昔からあるんですけど、
スマホ版もあるの？
そう、めちゃくちゃ出来がいいんで、マジで超前からあります。もうほんと 5,6 年ぐらい前から多分あると思うんですけど、めちゃくちゃ出来がいいんで、もしアークってどんなのかなっていうのをちょっと軽く触れたいぐらいの方がもしいらっしゃったらですね、
うんうん、
スマホ版もちょっと手に取ってみていただけるといいのかなと思いますね。
なるほどね。
十二分に楽しめると思います。
いいじゃないの。
はい、
まあオープニング長くなってきたんでこの辺で打ち止めでつけたもね。
はい、
今日は本編で、
うん、
シーオブスターズの話をしますよ。
します。話題のシーオブスターズ、
リリースが最近だってこともあってね、まあ、はい、ネタバレは入るとは思うけども、どこまでまあそんなこうがっつりいくのかな、どうなんだろうなみたいなことを思いながらね、まあ、
うん、
おそらくは序盤ネタバレ薄めからいって後半に徐々に、うん、みたいな感じでいくかなと思いますんでね。
はい、
早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
3、ムーメラン。
ムーメラン。
いや、どう思います？あの技名。明らかにこれ日本語に最適化されすぎてません？って思ってるんだけど。
そうそうそう。それは思った。このゲームさ、
うん。うん、
日本語訳すごくない？
やばすぎる。
いや、やばすぎる。そうそうなの。
本当にすごい。いや、だからまあ、よっぽど JRPG 意識して作られてるよなっていう感じはすごくある。
うん。いや、まあ、冒頭ね、はい、一応また改めて言っとこうと思いますけども、今日、はい、シー・オブ・スターズの話をします。で、
はい、
最終的にはネタバレありっていう話になると思うんですけども、
はい、
まあ、極力序盤はね、ネタバレなしなのか、かなり薄めの話、
うん、
まあ、ゲームのシステムとかそういう部分の、概要的な部分から、話していければなと思うんですけれども、
うん、
僕もそのダンさんが遊んでるよっていうのを聞いて、じゃあ僕もやってみようってんでスタートしたんだけども、
はい、
これ開発はだって日本じゃないわけじゃない、
違います、
ゲーム自体の、
はい、
これカナダだったかな、
確かそうだったと思います、
そう、その辺外国で作ってるんだけども、まあ僕が遊んでるそのローカライズしっかりされてるようなってやつは、
うん、
普通に日本語としての翻訳精度は半端ないと思うんだよね。
ことわざ的なこととかね。
そうそうそう。
言ったりとかするし、言い回しとかもやっぱ日本語特有の言い回しとかめちゃくちゃあるんですよ。
これ誰が言ったかちょっと怪しいんだけども、
うん、
ガールっていう登場人物がいるんだけどもね。
はい。まあ、男の子ですよ、皆さん。
そうそうそうそう。ガールっていう名前の男の子がいるんだけども、
うん、
ちょこちょこあの子が、やばいってって言うんだよね。
そう。
で、このやばいってっていう表現が、
うん、
これ日本人ネイティブじゃないと無理だろうっていうぐらいの、なんか、言語感覚
で使う。そうですね。どうだろう、英語圏で言うと、なんだろうな、No way! みたいな、そんな感じの表現になるのかな。
なんか、日本人としてもさ、やばいっていう言葉はさ、めちゃくちゃ便利にいろんな意味で使うじゃない。
そうですね、うん。いい意味でも悪い意味でも使えるし、どんなシチュエーションで言っても別に違和感はないっていう、非常に難しい表現ですからね。
そうそうそう。で、この、やばいってっていう表現を巧みに使い分けるのよ、これがね。
うん。
これマジで日本語ちょっと覚えてますくらいの人では絶対に無理っていうレベルの使い分けするんだよね。
うん、いや、ほんとそう。
そこが、僕もめちゃくちゃ驚いた。この、日本語のローカライズ精度とんでもねえというか。
いや、だからね、やっぱ、うん、日本のユーザーにどうしても楽しんでもらいたいっていう気持ちがすごく乗っかってるなっていうのはめちゃくちゃ感じるし、うん、まあ、さっき僕が冒頭に、まあ、サンムーメランというコンボ技のことを言ったんですけど、それの中で、まあ、ムーメランっていう技があるんですが、
まず
ね、主人公が2人いて、太陽のパワーを持つ男の子と、
うん、
月のパワーを持つ女の子が、まあ、うん、いるんですけど、それぞれこう太陽系のその技と月系の技みたいなのを使って、その中に、まず、うん、ムーメランっていうね、技があるんですよ。それは、ムーンとブーメランを使ってる。
そうそうそう。
くっつけて、ムーメランなんですよね。
三日月みたいなね、形をした魔法をぶん投げてね、それを。
そう。
それが反射するようなタイプの性質を持ってるというかね。
敵にぶつけて、それが自分に返ってきて、それをさらにまたこう弾いてぶつけてをこう、何回でもこう繰り返してこう、どんどん速くなってって、途切れたら終わりみたいな技があるんですけど、なるほど、ムーメランか。ここでダジャレ来たなーとかって思って。
いや、なんかさ、このさ、ムーメランを見た時にさ、なんだよ、これちょっとふざけてんなって思ったけども、ムーメランの火力が半端ないというかさ、
いや、そうなのよ。
これガチ技だぜってもやろう。いや、
火力も半端ないし、
うん、
これ皆さんちょっとね、表現難しいんですけどね、まあ、やっぱりクロノトリガー非常に意識してる印象もあるんですけど、
うん、
敵との戦闘になった時に毎回敵との距離感が微妙に違うんですよね。
うんうん、そうだ
ね。で、
うん、
それぞれの敵個体との距離感も微妙に違うんで、
うん、
そのさっき言ったそのムーメランがこう敵に飛んでって当たって跳ね返ってきたところでいい感じのところでこう丸ボタンを押すと跳ね返すみたいな、うん、そういうまあパリーみたいなことになるわけなんですけど、
なんかね、
それが距離が
違
う、そう、距離が違うと毎回押すタイミングが違うんですよ。
そうそうそうそう。
そう、それがね。
自分の距離が違うとね。
そう。圧倒的にムーメランが強いのに、
うん、
その火力を最大限に引き出せるかどうかは、本当にプレイヤースキルにかかってるみたいなところが、めちゃくちゃバランスがいいし面白いなっていうふうには感じましたね。ね、
これ、うん、まあ多分シー・オブ・スターズ、まあイメージつかない人も多分いるとは思うんだけども、
うん、
まあまあ JRPG みたいな、昔ながらの JRPG みたいなドット絵テイストなんだけども、はい、僕の本当ね、印象論としては、実際クロノトリガー、これなんか音楽の人がクロノトリガー関わってた人が本当に関わってたらしい、ね。
そうなんだ。
そうそう、なんか。
音楽もいいしね、本当ね。
コンポーザーに クロノトリガーの人がいるよみたいなのがあるらしいんで、うん、まあ、実際クロノトリガー多分意識してるんだとは思うんだけども、
うんうんうんうん、
そのさっき言ったムーメランとかが僕個人的には結構マリオ RPG を思い出すなと思って、
まあすっごい思い出しますね。
そうそうそう、なんかそういうね、例えばだけども FF とかドラクエとかまあいろんな JRPG あったけども、うん、なんかスーファミの頃のあれみたいなのの良さを結構引き継いでる感があるというかね、うん、
そうですね、特にスーファミ後期の
うんうん、そうそうそう。
ドット A のね、うん、RPG っていう感じですかね。
ね、キャラクタードット自体は結構大きめだからね。
うんうんうん。
結構、その、ドット A とは言うんだけども、結構リッチな表現に見えるというかね。
かなりリッチですね。
うん。うん、そう、だから結構綺麗めな印象があるドット A RPG で、で、ダンさん言ってくれた通り、うん、ちょっとクロノトリガーを彷彿とさせる。で、
うん、
ムーメランみたいなね、その、スキルの中でも、ちょっとアクション要素みたいなのがあって、
うん、
ただコマンドバトルするってわけじゃないんだよね。
そうですね。
うん、
で、まあ、最近のね、ゲームでは、まあ、最近と言っても最近でもないか。うん、まあ、いわゆるこう、弱点要素みたいなものももちろんあるし、
うんうん、
あと、まあ、まあ、他でもないわけじゃないんだけど、敵がこう、ちょっとした技をこう繰り出そうとするときに、
うん、
こういう要素の入った、さっき言ってた、まあ、太陽系の魔法とかぶち当てると、敵のその技の火力が減るよ、みたいなのとかね。
うん、
そういう、ま、ものがあったりするんで、こう、一回一回の戦闘で、こう、ボタンね、連打してれば終わる、みたいな戦闘にはならないような
工夫
が、すごいいろんなところにありますよね。
そうそう。その、ダンさんが言ってくれた、その、敵のスキル発動の時になんか、パネルみたいなのが出てね、例えば打撃を3発当てれば、このスキル邪魔できるかもしれないみたいな要素って、あれ、
うん、
あれ、ピタリ一致ではないんだけども、オクトパストラベラーに似たような仕組みがあって。
そうですね。ありますね。
そうそう。うん、なんか、すごいいろんな良さを吸収してる気がすんだよなーっていうかね。うん、
いや、もう本当そうです。
で、あと、根本的にあれじゃない、通常攻撃とかさ、敵から攻撃されるときもさ、うん、その、ジャストタイミングで丸ボタンを押せば、
うん、
クリティカルが発生したり、
うん、
ジャストガードみたいなのが発生したりってなんで、うん、結構、その自分のそのタイミングを測れるか否かで、
うん、
被弾率というか、生存性みたいなのが大きく変わるというかね。
うん。まあ、あのあたりはやっぱね、それこそ、マリオ RPG を非常に、ね、感じさせるような内容でしたし、
うん、
またそのね、まあ、これも別に目新しいわけじゃないんだけど、
うんうん、
そういうパリとか、
うん、
ジャスト、まあ、作中では確か強攻撃みたいな風な表現してたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、二段階攻撃が、その僕らがボタンを押すことによって発動すると、そのコンボメーターみたいなのがどんどん溜まっていって、
あ、そうだね、うんうん、
で、コンボがある程度溜まれば、連携技に発展することができるみたいなね、
そうだね、
要素があって、で、
うん、
連携技っていうのは単純に火力が高くなるっていうのももちろん大きなメリットの一つではあるんだけど、うん、一番メインの用途として使うのがさっき言ってた敵のスキルのボードを破壊するための要素として多分大きく使われると思うんですよね、
うん、
で、例えばさっき太陽のパワーと月のパワーを持った主人公2人がいるって言いましたけど、
うん、
その敵のスキルのこれとこれとこれとこの要素をこの敵に当てれば敵のスキルを妨害できるよってなるんだけど、
ただし3ターン以内に
って、そう3ターン以内にって、で、まあ、まだね3ターンあったらまだいいんですよ、
まあそうだね、う
ん、ね、1ターンで複数のキャラの要素を提示されることがよくあるんですよ。
うんうん、
1ターンとかもしくは2ターンとかね。
そうだね。通常攻撃じゃ何ともならんっていう場面がある、
ね。そうそうそう。なんか太陽パワーは男の子が、月のパワーは女の子がそれぞれ要素として持ってるから、
うん、
じゃあ2ターンあれば太陽パワーと月のパワーそれぞれ当てられるよね。
うん、
でも1ターンで太陽パワーと月のパワー両方当てないとこのスキル妨害できませんっていうのが出てきたりするんですよね、途中から。
うんうん、
そうすると、コンボ技っていうのを使って、お互いそれぞれの要素を含めた技を使うことで、まあその一ターンでそのスキルを防ぐことができる。みたいなね。
うんうん、
だからそれ、この辺が、すごく一個一個はシンプルなのに、後半になればなるほど、すごくそこが複雑に絡み合っていて、とにかく戦闘中はやっぱ何かを考え続けないといけないような作りになってて、まあずっと飽きないんですよね。
本当よね。なんか、 雑魚バトルでも気抜くと死ぬんだよね、普通に。
いや、そうなんですよ。結構、本当に本当に。
結構マジ僕油断して全滅するんだよね。
あ、本当ですか？僕はまあ、全滅はしたことないですけど。
あ、本当？僕全然全滅するよ。それこそ一戦雑魚バトルして、まあ、ちょっとダメージあるけども、うんうんうん、まあ、いけっしょって言って、次に出会った雑魚バトルで、あ、普通に畳みかけられて死んでいくみたいな。
そうっすね。う
んうん、僕結構ある。
まあでも確かに意外と、その、相手の弱点を見破るみたいな方法がちょっと少なかったりするんで、うんうん、初見の敵とかだと結構苦戦しやすかったりしますね。
なるほどね。
うん。で、また、その敵のアクションが、要するにこう、パリーをね、ジャストパリーみたいなのをこう、やろうと思っても、どんな動きをするかがやっぱ初見だと分かんないから。
ね、敵のモーションが分からんという ね。
そうそうそうそう。モーションが分かんないと、やっぱり、そのパリーでやりづらいっていうのはあるんで。
うんうん。
逆に言えば自分たちが新しく覚えた技とかも最初は強攻撃にならないみたいなことは往々にして、まずこれどこで押せばいいのかっていうアナウンスは一切ない状態なんで。だって、あれ、ちなみに、もしかしたらここ皆さん今から僕小平さんにする質問は場合によってはネタバレになりますけど、どこまでやってます今。
んとね、まあネタバレにはなるけども、多分遊んでない人に言っても多分全く分かんないだろうなっていう部分の話なんだけども、
はい、はい、
悲嘆に住まうもの、
ああはいはいはいはいはい、うん、
割と物語の序盤から、ボスやでみたいな感じの匂わせがされる、
うん、お前らはこいつを倒すために今頑張って訓練しとるんやでみたいな、
ね、そうそうそうそ
う、うんうん、
まずそいつだっていう風な話が出て
るね、はいはいはいはい。まあ、ドラクエ6でいうところの無道みたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそう。うんうん、そいつを倒したっていう瞬間。
は
い
はい、ああ、なるほどね。
で、あれ？思ってた展開と違うってなってるのが今ね。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、物語が動き出してるわけですね。そうだね。
新しい街行ったりとか、そういう重要なシーンがあると、アニメーションカットシーン
入る。そうね。いいね、あのアニメ。なんかこう、やっぱ日本のアニメと全然違う。
全然違うけど、この演出の仕方めちゃくちゃクロノトリガーみたいなこと思うやつ。
いや、そう。PS 版のクロノトリガーのオープニングのアニメーションとか思い出すな、みたいな感じがすごくあったね。
うん。で、なんかこう、これからちょっと、うん、まあ、別にそういう分け方はされてないけど、なんか第2章始まるのかな、みたいな感じが今してるところ。うんうん、
いやー、わかるわ。なるほどね。うん、いやー、うん、こっから楽しいですよ。
本当に？
ええー。まあ、いろんなことをさせられるし。あ、で、そう。比較的ね。
うん。うん、
まあ、今ね、JRPG って言って、やっぱクロノトリガーとかね、それこそ、まあ、スーパーマリオ RPG、今度出ますけど、うん、まあ、そこら辺のこう、有名どころ、名前出てきましたけど、
うん、うん。
意外と皆さんこれね、ダンジョンはね、うん、ゼルダなんですよね。
そうなの？
謎解きが非常に多くてですね。
ああ、でもまあ、フックショットみたいなのもあるしな、確かにな。
フックショットもあるし、まあ、さすがに爆弾投げたりはしないんですけど、まあ、やっぱね、基本的にやっぱ謎解きしながらダンジョン進んでいって敵と戦いつつ。
まあ、確かにな。そうだね。
はい、謎解き要素が非常に多いので。
確かに確かに。
うん、あ、これも完全にゼルダですよね、みたいな感じの印象はあります。まあもちろんね、それ、ゼルダ以外の謎解きのあるゲームもたくさんあるとは思うんですけど、やっぱ、すごく意識はしてるだろうし、
うんうんうん、
まあよく本当によくできた謎解き、まあでも難しすぎもなく、みたいな。でもほど難しく、みたいな。
そうだね。
バランスのいい調整してます。
不思議だなというか、なんか言葉悪く言えば、うん、パクリみたいな言葉になっちゃうけど。
まあまあまあまあまあ、そうですね。うん、
嫌な感じがないんだよね。なんか。
ないです、全くない。
いろんなゲームのいろんな要素が混じってる感はあるんだけども、
うん
う
ん、
うまーく融合してる感があるというか。
そうですね。
なんか、すべてにおいて、ああ、これ感があるんだよね、なんか。
うんうんうん、うん。
お上手な感じがある
って。なんかこう、そうなんですよね。そうなんですよ。ね、やっぱね、愛が伝わるというか。
そう、そういうことよね。そうそう。まさしくそうだと思うんだよ。うん、なんか、リスペクトがあるっていうのがこう伝わってくるんだよね。
う
ん、
そう。俺たちこれが好きなんだよっていう感じが、すごい伝わってくる感じがすごい、本当にあるんで。
そうよね。そこはすごいよな、
うん、あ、そうだ。一番最初に言うべきだったんですけど、僕がこのシー・オブ・スターズをやろうと思ったきっかけっていうのは、うん、少し前の前々回かなのお便り会で、シー・オブ・スターズの料理が、 美味しそうですよっていうお便りを見て、ああ、なるほどと思って、なんか、ドット絵の美味しそうな料理見てみたいなって思ったところから僕ちょっとやってますから。で、ゲームパスに入ってたっていうのもね。うん、あ、ゲームパス、でも結局僕、PS でやってるんですけどね。
ああ、そうなの
?PS のフリープレイにも出てたんですよ。
ああ、なるほどね。あ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、結局フリーでやらせてもらってるっていうところではあるんですけど。まあ、なので皆さんすごくハードル低くプレイできる状態にあるんでっていうところのお話をまず最初にしとけばよかったなっていう話なんですけど、まあ、その料理っていうところも、そうなんですけど、
ね。料理のやつ、お便りで当時もらったのもさ、ドット絵で美味しそうに感じるんだよね、みたいなことを書いてくれてた内容だったけども。
はい。
なんかその時お便り読んでた時に勝手に想像してたものと、
うん、
違うというか、
だいぶ違いましたね。
うん、本当にただなんかドット絵で、なんかね、こう、
うん、
ステーキでか、ドット絵で描かれてて、わあ、美味しそうみたいなものがなんのかなと思ってたら、
うん、
そんなことなくて、
うん、
ドット絵の、なんか一枚絵みたいなもので、こう、料理工程が結構丁寧に描かれていくんだよね、うん、あれ、ね。
あれがいいんだよね。
そう、あれいいよね。すごいよね、あれね。
なんなんでしょうね。サーモンのなんかこう、なんかぐるぐる書いてるところとかなんだろうな。
そう。
あの表現いいんだよな。
なんかさ、ほんと、てっきり完成形の料理のドット絵だけがあんのかと思ったら、調理工程が結構細かくあるんだよ。
そう。その材料に何使ってるかとかで、そのスライドがどんどん変わっていくんですよね。そう、
紙芝居的にね。で、トントントン、グツグツグツみたいな音がしっかりしてさ、うん、あれ確かにうまそうだな、これって思って。なんか、うん。このキノコシチューいっぱい作りたいとか思っちゃうんだよね。
いや、わかるわかるわかる。でも、本当になんていうか、これ物語進めていくうち上で多分、もしかしたら枠増やしてくれんじゃないかなと思ったけど、料理を持てる、まあ、おやつっていう項目にはなるんだけど、普通に食事の内容なんだけど、おやつっていう一応項目になって、おやつが10個しか持てないんですよ、枠が。
あれ、増えないんだ、永遠に。
そうなのよ、
僕。そうなんだ。
増やせるかなとかって。いや、もしかしたらわかんないよ。僕が知らない要素がどっかにあって。
もちろんね、
うんうん。うん、増やせるっていうのがもしかしたらあるかもしれないですけど、でも、僕は少なくとも、一応のエンディングを見るまでは、増えなかったと。うん
なるほどね。
で、しかもね、僕やっぱ貧乏症だからね、うん、戦闘でできるだけ使いたくないんですよね。
わかる。そう、ちょっとね、そう、スキルの方で回復しちゃうんだよね、うん。
そう。で、この戦闘システムがまたいいなって思わせるのが、さっき言ったジャストパリとか強攻撃とかを成功させると、うん、ちょっとずつ MP が回復するんですよ。
そうだね。通常で殴るとね。うん回復する
ね、そう。あ、そうだそうだ、ごめんなさい。通常攻撃だと MP が回復して、
うん、
で、まぁ、ちょっとこれネタバレになっちゃいますけど、ジャストパリーすると、MP が1回復するみたいなアイテムもあったりするんです、後半の方でね。
あ、なるほどね、
うん。そういうのつけてたりとかすると、うん、必死にこう、ジャストパリー狙おうとしちゃったりするんですよね、やっぱりね。なんとかしてこう、あとは、コンボ技で回復しようとしたりとかね。
はいはいはい、そうだね。
アイテム使わないでね。うん、おやつ使わないで。うんでそうすると、こう、すぐ枠なんかももちろん埋まっちゃうし。
うん、
まあ、だからね、でも、まあ、本当にラスボス近くになってきたら、まあ、そんなこと言ってられんと。それこそ新しい料理を、するところも見たいし、
うんうんうん、
どんどん使っていかなきゃっていうので、どんどん使うようにはなりましたけど。
うん、
まあ、でもね、あれもやっぱり、うまいこと、こう、戦闘の内容と、やっぱ料理で何が必要かっていうのを、こう、絡めていくというか、料理は料理で単体で独立してるっていうよりも、うんうん、やっぱ戦闘においてどういう自分が戦闘スタイルなのかっていうので、だいぶどんな料理を自分が作るべきかっていうのはだいぶ変わってくるので。
そうだね。
うん。うん、そうすると、あ、魚が欲しいなとか、あ、エビが欲しいなとかね、うんうん、あ、ジャガイモ欲しいなとか、なんかそういうのがこう変わってくる。
うんうんうん、
あのダンジョンの行く途中のあの参道のところにトマトが生えてたなとかね。そういうのを思い出して。
なるほどね。ああ、やっぱなってくんだね。
ちょっと帰ってみようかなとかね。思ったりするわけです。
はいはいはい。
うん、
なるほどね。
まあ、全体的に言えば本当に名作だし、うん、これ時代が時代だったら、もしこれレベルの、ものが、本当にまあ僕らのスーパーファミコン、の世代ですけど、それぐらいの世代の青春時期に出てたら、まあ、おそらくクロノトリガーに匹敵するぐらいの大ヒットをして僕らの記憶にすり込まれてただろうなっていう。いや、まあ、
それはそうだね。
まあ、名作ですね。
まあもちろんフラットには比べられないけども、確かにクロノトリガー級にはあるし、まあね、マリオ RPG 級でもあるし、
うん、
まあ本当スーファミ後期、もうみんなプレステやってるぜぐらいの頃にあった、うん、あったらーって思っちゃうな、確かにな。
うん、まあもちろんね、そういう作品たちがあったからこそシーオブスターズが生まれてるのは間違いないんだけど、う
ん、まあもちろん、
ね、でもやっぱりそれを背負ってあの JRPG ですって言ってこうね。あの同じドットだけど比較的美麗なグラフィックに生まれ変わって、あの時の懐かしい気持ちを再度さあ皆さん思い起こしてっていう感じのゲームってまああるっちゃあるじゃないですか。
うんうん、まあまあね、もちろん、ね、
でもじゃあそれが、うん、その懐かしい思い出である僕らの中でのそのクロノトリガーだったりそういったものたちを超えるってことはなかなかないじゃないですか。
まあ思い出補正は大いにあるからね、
うん、思い出補正もあるし、
うん、
まあまあまあそのゲームとしてのやっぱり質みたいなところもやっぱ多少なりとやっぱこうね、ああなるほどなるほど、まあやりたいことはわかるよぐらいの気持ちになってしまうようなゲームも、まあ、中にはあるっちゃあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、シーオブスターズはね、まあ、ストーリーにおいてもゲームシステム面においても、まあ、かなり完成度が高くて。
まあね。本当よね。
いや、なかなか、ここまではすごいなって、本当に思いましたね。
いや、本当よね。
うん。いや、まあ、まあ、小平さん。
うん。
本当よねって言ってますけど、本当よねじゃなかったなって思うぐらい、今からどんどんすごい面白いことになっていきます
から。本当にこっからもうどんどん来るの？
どんどん来ます。
マジか。
いやー、もう言えないけど、本当にね、ま、どうなんだろうな。もちろんネタバレうんぬん、これ、ストーリーめっちゃ大事ですから、ネタバレうんぬんっていうのもあるけど、
うんうん、
なんだろうね。こう、やっぱ体験してほしいな。
なるほどね。
うん。
まあそこをなんかこう気を使ってもらえるんだったら、まあ遊び終わった後にまた話すのも全然ありなんだけどもね。
うんうんうんうん。いや、いいかなと思いますけど。じゃあ、眠り竜のところは過ぎた感じ。
眠り竜過ぎた。で、海賊の人たちとかも出てきた。
うん、ああ、いいですね。
うん。
あたいのお箱さーっていうあのあたりとかね。
なんかね。
ちょっと待って、今、プレイアブルなキャラクターっていうと、主人公2人と、ガールと、
4人目の女の子、アサシンの女の子が出てきて、
うん、セライ。うん。
4人目いるんだーってなったぐらい。
ああ、ね、
わあ、バトル中に切り替えれるーってなったぐらい。
そう、そこもいいよね、うん。ターンを消費せずに切り替えられるってめっちゃ便利って思ったけどね。
そんなか。
ちょっと卑怯って思うぐらいある。
ドラクエの馬車的な感じというかさ、うん、メインで出てるのは3人なんだけども、その、うん、奥にいるやつを出すことができるっていうのはまあ、
うん、
そこも、大事よねと思うというか。
うんうん。
あ、こいつ死ぬとかだったりとか、うんうん、あ、ここの敵のそのダメ弱点パネルに毒を負ったから、アサシンの女の子出さねば、みたいなことを思うというかね。
うん。
そういう切り替えができるのも、
うん。
ありがてえというか、それそれっていう感じなんだよね。
うん。やっぱ、ドラクエ FF で育った僕らの感覚からすると、
うん。
技少なくないですか？
あれさ、
うん、
1キャラ3つか4つぐらいのスキルしかないっぽく見えるんだけども、
あれは変わらないですね。
あ、そうなんだ、
うん、単純にそのキャラのステータスが上がっていくと、まあ、能力がどんどんこう上がっていくだけ、
うんうんうんうん、
だから僕は正直技が増えねえなあって、もしかしたら後半の方戦闘が単調になってしまうかもなあって思ってたけど、
うんうん、
まあ、先ほど言ったような内容で後半になっても戦闘が面白い、
うん、
っていうのがやっぱ脱帽しましたね僕は。
なるほどね。
うん、それぞれのキャラクター3つしかないんですよ。
3つか。
うん、3つとあと究極技みたいなのがあるんですけど。
へ
え。ええ、多分もうセライが仲間に入ってるんだったら、
うん、
そろそろ究極技がどっかで使えるタイミングが出てくるかもしれない。
なるほどね。
まあ、ね、あれですよ。それぞれキャラクターの固有の本当に技なんで、
うん、
イベント発生して習得できるタイプのやつなんで。
ああ、じゃあもうストーリー的には熱い技じゃないですか。
そうですね。いいですよ。 先ほどお話ししたあのムービーほどではないですけど、うんうん、非常にいいアニメーションを見させてくれます。それが見たいがために僕は究極技使ってるみたいなところもありました。
でも大事なことよね。でもなんかその、うん、キャラクター固有でその技があるっていうのと、で、その、うん、さっき言ったコンボ技がさ、その、
はい、
仲間の組み合わせ、それこそクロノトリガー的だけどさ、
うん、
太陽の魔法使える男の子と、うん、あの月の魔法使える女の子で、この組み合わせだったらこの技使えるし、あのガールって男の子がいればまたこの子とこの子とこの子の組み合わせでああらしいみたいなんで、トータルで言えば結構スキルみたいな考え方は結構多彩な印象もあったんだけどな、僕的には。
そうですね。いや、かなり多彩だと思います。
うん、
まあ、なので、まあ、そのね、さっき言ってた、そのドラクエ FF だと、まずホイミがあってとかね、うん、ケアルがあって、
そうね、そうそうね、
それの次の段階として、ベホイミ、ケアルが、みたいな感じで、うん、その、魔法とか、その、特技とか、スキルそのものが、たくさん段階別になっているっていうのが、うん、まあ、あの当時の結構わかりやすい。もので序盤に使ってた技っていうのはもう後半は使わなくなってくるっていうのがあったんですけど、
うんうん、
でもゲームシステム的にやっぱプレイヤースキルがどんどん上がっていって初めてムーメランの本領発揮ができるみたいなところもあったりするんで、
そうだね、
やっぱ何回もこの技使ってねっていうことだと思うんですよね。
そうだね、うん、なんかスキルの考え方はなんとなくクロノトリガーとかマリオ RPG くらいの温度感に近いんだなーって思うな。
うんうん。いやでも、それでもクロノトリガーでもやっぱ、ずっと同じ技っていうのはまあさほどなかったと思うし。
ああ、まあ確かに。まあそうだね、う
ん。マリオ RPG もやっぱ同じだと思うんですよね。技そのものがどんどん段階的に強くなっていくみたいなところはあったと思うんですよ。
おっしゃる通り。
うん。だけど同じ技を、ずっと使い続けて、でも火力が後半全然違うみたいなのは、まあもちろん他のゲームであると思うんですけど、
うんうんうん、
それがやっぱプレイヤースキルによっているみたいなところは、まあ非常に面白いし、そのセライとかも出てきて、
うんうん、
めっちゃ強いこの子って思ったんですけど、
うんうん、
さっきはほら、ムーメランは敵との距離関係でボタンを押すタイミングが変わってくるからめっちゃ難しいぞやって言ったけど、
うん、
セライの場合は、タイミングが、毎回同じで、ムーメランと同じような敵に対しての、こう、なんていうんですか、
うんうん、
攻撃の入り方をするような技を使ったりとかするんで、
うん、
もう、まず僕はセライを重宝しましたね。
なるほどね。
でも、ここで、
うん、
その、まあ、小平さん的に言えばガールとセライっていうのは、
うん、
いわゆる主人公ではない奴らじゃないですか。
そうだね。
うん。そいつらが、うん、いわゆるこう中ボスそれぞれの要所要所の中ボスには、うん、その太陽のパワーか月のパワーしか通用しませんみたいなやつらなんですよ基本的には、
うんうんうん、
だからそのガールとかセライっていうのが、
うん、
もうなんていうかこんなに雑魚戦では活躍してたのにみたいな感じがまたねこううまいことバランス取れてるなみたいな感じなんですよ。主人公2人がちゃんと表に立つようなシステムになってるというか、セライのそのすごい強い技も基本的にはその中ボスとかラスボスとかにはあんまり意味がないみたいな。
へえ、
うん。でもかといって、
うんうん、
もう一つこれもさっきから戦闘の話ばっかりしてますけど、もう一つの戦闘の要素としてお う
お
う通常攻撃すると、
うん、
あのなんだっけあれなんて言ってたっけな、なんかのなんかこうあのパワーみたいなのを撒き散らすじゃないですか敵が。
ああ、あれちょ、魔法を使わない魔法みたいな。
そうそうそうそうそうそう、そんな表現してた。
何これって思ってたけども、なるほどって途中から分かるね。そ
う
そ
う
そ
うそう、これまたねちょっと聞いてるだけじゃ分かんないと思うんですけど、
うん、
やっぱいかに通常技いわゆるこう殴りですね、
うん、
殴りをうまく織り交ぜさせるかっていうのを考えた末にできたシステムなんだろうなって思うんですけど、
うんうん、
殴りをするとさっき MP 回復するよって言いましたけど、
うん、
それとは別に敵からポヨーンとなんかこうパワーが出てくるんですよね。
マナ的なものがこぼれるん
で、ね、そうマナ的なものがこぼれてそれがその戦闘の場に最大3つまで溜まるんですよ、
うん、
でその3つ溜まったものを主人公例えば太陽のパワーを持つゼイルっていう男の子がそのパワーを1個吸収したら、うん、その太陽の魔法の MP を使わずに太陽の要素を含んだ攻撃ができると、
うんうんうん、
そういう、まあ、さっき言ってた、こう、敵のスキルを妨害するのに非常に役立つし、なんなら火力も結構上がってる、みたいな。
そうだね。
のがあるわけなんですよね。だから、主人公たちは、やっぱ、中ボス戦とかで、比較的火力の高い技を使わせたいわけですよ。
うん。もうもちろんね。
ね。だから、主人公たちで通常攻撃するのはもったいないんですよね。
そうだね。確かに。
そうすると、うん、やっぱりタンクのガールが、ガンガンつって、お鍋の蓋をぶん、でぶつけに行くんですよね。
確かに。なるほどね。
おらっつって殴って、そのマナを落とさせて、
ああ、まあ確かにな、そうだね。
ゼイル使ってくれってなるわけですよ。
まああ、その、キャラクターとしてのガールのポジションと、うん、戦闘としての役割が、支え合う形になるんだね。なるほど、ね。
素晴らしい出来だなって僕すごい感じました。
なんか、実際その戦闘中ではそんなことは言ってないんだけども、うん、自分の脳内では、確かにガールが、僕が出してあげるからって言ってそうな気がするというかね。
うん。そうなんです
ね。なるほどね。ああ、そうか。それは面白いね。脳内補正がはかどるね。う
ん、はかどるんすよ。
ああ。
で、またもうさっきからちょいちょい出てきてるこの、ガールっていうキャラクター。
うん。
皆さん、これはね、ガールのゲームなんですよ。
ガールのゲームね。
もう本当にガールのゲームですね。
いいキャラは、いいキャラではあると思ってる、あの子はね。
まあ、すごいいいキャラなんですよ。
うん、まあまずね、僕だったら、冒頭にあったガールの、悲しい出来事やらも家に引っこもってるね、うん、僕だったらね。
そうね。もうこれも
家から出ない。
序盤も序盤、むしろ子供の頃の思い出みたいな、序盤の話なんて別に話しちゃっていいと思うんですけど、うんうん、まあ、主人公二人っていうのは、選ばれし子供たちなんですよね。
なんだっけ、視点の戦士、視点の子。
そう。う
ん、
いわゆる、夏至と冬至ですね。
うん。
まあ、夏の一番日が昇ってる時間が長くなる一日に、
うん、
まあ、一応作中では大鷲なんですけど、大鷲が、その、主人公のいた里に、赤ん坊を空からポトンと落とすんですけど、
うん、
その日に落とされた赤ん坊はその太陽のパワーを持ってると、
うん、
で当時に落とされた赤ん坊は月のパワーを持ってるって言って、うん、まあそれでやったぜって言って、1年に2人も来たみたいな、なんかこうたまに来る時と来ない時とあるらしいんですけど、1年に2人も来た奇跡の年だみたいな、その2人が主人公、ゼイルとバレアっていうね、うん、2人の男の子と女の子、別に親とかいないんですよね、そう考えるとね、よくわかんない世界観なんですけど、
う
ん、
そうだね。
でもその里にいる普通の男の子がガールなんですよ、
うん、
で3人でずっと幼い頃からこう秘密基地に入り浸ったりとかして、3人でずっと仲良しでやってた。でそのバレアとゼイルはいつか自分たちはその使命を果たすために、うん、修行に出なきゃいけないんだっていうのを分かってて、魔法の練習とかしてる中、ガールは二人をなんとか僕はサポートするんだよって言って、料理を勉強して、自分で研究して、
うんうん、
お料理戦士ガールだって、
うん、そう、お料理戦士ね。
いうわけですね。なんだそれってやっぱ思っちゃうわけですけど。うん、
メイン武器が鍋の蓋ってね。
そう。鍋の蓋は、縦じゃなくて、鍋の蓋で殴るっていうのがいいんですよね。
そうそうそう。
すげえいいんだ、それが。まあ、それはいいんですけど、そんなね、子供の頃に、まあ、よくある話ですよね、これはね。本当によくある話。主人公二人は、自分たちもできるんだと。うん、まだまだ子供だから、お前たちは危険な訓練はさせられないって今言われてるけど、魔法も本当は使えるんだって言って、ちょっとした冒険を犯そうとしちゃうんですよ。そこに当然仲良しガールもついていって、
うん、
まあ、モンスターに襲われて危険な目に遭った時に、ガールが身を挺して守ってくれるんですよ。
そうだね。危ないっつってね。
そう。その時に目がブスーっつって、片目を失ってしまうんですね。
あれやだ、嫌なイベントだよね、あれね。
ああ、
うん。
でもね、皆さん。これがガールだし、ずっとそうです。ガールは。もうガールはもうこの二人のためなら何でもしてくれるんですよ。
いや、ほんといいやつなんだね、終始ね。
もうずっといいやつ。いろんな作品に出てきますけど、俺、バカだからわかんないけどさ、って枕言葉をつける場合、大概その後いいこと言うじゃないですか。
そうね、名言的なものが来るよね。
そう。ずっとそれやってる、ガールは。しかもそれがね、的を得てるというか、芯食ってるというか、
うんうん、
無条件にガールのことが好きになるんですよね。 だからあれ。
そうよね。
で、まあ、主人公二人は、最初から選ばれた人間だし、
うん、
親もいない、まあ、家庭もないし、要するにこう自分の意思っていうのは、まあ、あるんだけど、
うん、
やっぱ最初から自分たちは使命を全うすることが自分たちの人生なんだっていうふうに、ちゃんと、まあ、いい意味で言えば受け入れて、そのレールに沿って、しっかり、まあ、大人になるにつれて訓練もするし、
うんうん、
真面目に真面目に、文句を言いつつも真面目にこなしていくわけですよ。
うんうんうん、
で、そんなこう成長する中、二人は思うわけですよね、
うん。
まだまだ子供だった時、あの大親友、ガール、最高にいいやつのガールは、俺たちの旅についてくるって言ってたけど、
うん、
でも訓練を経た俺たちは今わかるよなって言って、ガールを連れていくなんてそんなことできない。めちゃくちゃ危険だから、ガールを失うわけにはいかないから、ガールに黙って出ていこうみたいな感じになるんだけど、
うん、
ガールはじゃじゃーんつって冒険の途中で出てくるわけですよ。お腹すいたろーつってカバンからカバンからおやつ出してこれ食えよーつって出てくるわけですよ。片目を失ったガールが、
うん、
ガール
そうそうそう、
そんな仲間の入り方なんですよね。ガール
作中だって10年ぶりぐらいやってんのにね。
そう、
10年ぶりでその登場よね。すごいよね。ね、
しかも、茂みの中からゴソゴソゴソゴソって出てきて、普通に出てこいよ、みたいな感じですけど。で、まあ、要するに、ガール、まあ、主人公1校の最初のスターティングメンバーのその3人、
うん、
主人公2人とガール1人、ガールは普通の男の子ですって。で、しかも散々序盤に、主人公二人のお師匠とか、
うんうん、
もしくはその予言を託してくれる、雲の仙人みたいな、確かいたと思うんですけど、
うんうん、
そういうのが、その主人公二人には、お前らはこういう使命があってだなとか、お前らはいずれこういうことになるだろうみたいなことをこう言うときに、
うん、
ガール、お前は普通の人間なんだから、お前危険なんだから一緒に行くなとか、お前はついてってもしょうがないんだぞみたいなことを散々言われるわけですよ。
うんうん、
なのにガールは、いや、俺は行くもんね、と。うん。いや、行くって決めたんだもん、みたいな。
やべえやつだよね、そこだけ取る
と
ね。そう。本当に。
でも、やっぱね、主人公一派の中で、一番自分の意思を持って、一番自分で、その自分の人生を選択肢をしっかり選んで前に進んでるのは、やっぱりガールなんですよね。
うん。意思がはっきりしてるっていうのはあるよね。
うん。で、物語を動かしていく、キーパーソンになるのも、ほぼほぼガールです。
へー。
その、いい物事がよく展開していくための動き、うん、みんなの気持ちをこう一つにするとかも全部ガールです。
へー。
これネタバレになるかもしれないけど、でももう、うん、別に具体的なことは言ってないんでね。
超重要なポジションってことよね。
まあ、もう本当に、もう NPC もみんな後半になってくると、ガールガールガールなっていきます。
マジか。
僕もなってました。僕もなってました。はい。まあ、そんなガールのためのゲーム。
なんか。
になっていくわけですね。はい。
まあ、でもな、そう、まあ、うん、まあ僕はまだ全然途中だから、まあ、すべてを見通したことは言えないけども、まあ、
うん、
実際キャラが立ってるっていうのはあるよね。そのガールは特にだし、まあうん、ガール以外もキャラ立ってるなと思うのよね。その、
うんうん、
実際出てくるあのパーティーに参加しない NPC とかキャラクターとかも結構いいキャラいっぱいいるなっていうか、まあ、その辺も含めて、ね、あの、うん、往年の JRPG 感ってあるなって思うんだよね。
うん、そうですね。
パーティープレイヤーじゃないんだけれども、このキャラ好きだなって思えるようなキャラが出てくる感じというか、
うん、うん、あのここ今から話すのは、
うん、
結構大きめのネタバレです。皆さん、ネタバレ注意報です。
なんだなんだ、
はい、小平さんに対してもネタバレです。
おー、
ただ、なんだ、うん、小平さんぐらいまで進んでいるプレイされている方だったら、
うん、
なんとなく察しがついている内容なんですけど、
ほうほうほう、
まあ、兄弟子みたいな人たちがいたじゃないですか、
はいはい、
まあ、師匠でもありますよ。
おーおー、
同じその四天の戦士である、うん、名前ちょっと忘れましたけど、同じくやっぱり太陽のパワーと月のパワーを宿した先輩が二人いるんですけどね、
うん
うん、彼らは裏切ります。でね、
うん、
結構それはもう本当に物語序盤から、
うんうん、
そういう空気感っていうのは流れてるんですよね。
うんうんうん
うん、その二人の言動とかが、うん、こう、 ちょっと茶番やなみたいなことをね言いながら、うんね、訓練してたりとかね、なんかそんな、うん、ちょっと冷めた目で見てるみたいなね、
うんうん、
感じだったんで、こいつら絶対裏切るやろって思ってたら、まあ案の定裏切るわけですけど、うんうん、その僕はね二人にガールがいなかったからだと思ってます。
うん、ああ、なるほどね。おー、うん。
それぐらいガールってでかい存在なんですよね。
おー。
うん。もう、やっぱ後半、主人公二人も、ガールのためにって言って戦います。
なるほど。
それぐらい重要なキャラクターなんです。
なるほど、なるほど。
ガールっていうのは。最高の友達なんですよね。
いいね。
もう何においても変えがたい。
まあそうなんだよな。まあ
なんか、っていうキャラクターです。
あのキャラクターはなんかこう例えで出せそうで出てこないキャラクターなんだよな。いや、
そうなんですよ。意外と他のゲームで、もしくはなんだろう、他のコンテンツ、別にゲームに限らずですけど、うん、あそこまでの善人であんな感じのキャラクターってね、主人公じゃないのに。なんだろうね、ルフィなんだけど主人公じゃないみたいな感じなんだよな。
あ、なんか方向性としては、まあ そうだね、その感じが確かに近いかもな。そうだね、
うん、
道を示してくれる系のキャラだっていうのは、まあガンタンさんの話からもやっぱり思うんだけども、
うん、
まあそういうのってなんかね、漫画とかだったらでも主人公になりがちな気がするからな。
そうっすよね、
ルフィっぽいってのは分かるんだけども、やっぱちょっと違う気もするんだよな。
いや、そうなのよ。いや、そうそうそう、うん、主人公こう、まあそうなんだよね。
うん、そう、難しい。でも、
まあ難しい。うん。
それもあってなのか、際立つっていうのはあるよなというのは、なんかすごく、うん、すごくわかる。
もしかしたら一番表情のアニメーションが多いかもしれないですね、ガールはね。
ああ、うん。
それぐらい表情豊かだし、めっちゃ動く。うん、あの、リュックの中まさぐってる時のちょっと間抜けな顔とかいいじゃないですか。
あのね、ちょっとね、ドラえもんなのかな、うん、みたいな顔してる、ね。
うん、なんかこう、ちょっと、目線は上だけど、リュックの中でゴソゴソゴソゴソやるみたいな、ちょっと口開いてるみたいな感じのね。あの、ちょっと間抜けな感じの顔とかも、可愛くていいんですよ。
ね、そうそう、なんか、リンゴみたいなやつがカバンから出てくるんだよね。あったーみたいな顔してた。
うん。いや、いいんですよ。
いいキャラしてるよね、あの子ね。
また違うキャラの話で言うと狂言回しみたいなキャラいるじゃないですか。
うん。
うん、ええ。狂言回しって。
あの、
わかります。
節目に出てくる、
そうそうそうそうそうそう。
図書館みたいなところにいる人ね。師匠さんみたいな。
世にも奇妙な物語で言うところのタモリさん的な。
まあ、そうだね。そうだね。ポジション的にはそうだね。
そういうのを狂言回しって言うんですけど。うん、です物語本編とは関わらないけど、でも、合間合間に入ってきて、さて彼らはこれからどうなるんでしょうか、うん、みたいなことを語ってくれる、あのキャラクター。
うんうんうん、
まあ、あのあたりもね、ものすごく良くなってきますよ。
そうなの？
ああいうキャラって、比較的、本当に客観視してるキャラクターじゃないですか。
うんうん、
で、他の作品とかでも、やっぱそういう要素を持つキャラクターって、たくさん出てくるんですけど、
うん、
やっぱり、こう、ちょっとした、こう、神視点だったりだとか、もしくは、後世の誰かがその物語を語ってるとか、
はいはい。
っていうことだと思うんですけど、
うん、
まあ、ここもネタバレ、ちょっとだけネタバレ入ります。
うん、
ストーリーに絡んできます、ストーリーに絡んでくるんですけど、その、絡み始まり方がめちゃくちゃセンスが良くて。
へぇ。
で、まあ、どうなっていくのかっていうのは、ちょっとまあ、実際にね、小平さんにもプレイしていただいて、すげえおしゃれって思いました。
おしゃれか、すごい気になってくんな、
うん、あ、ここまた、語りのパート来たなみたいな。はいはい。こいつ、全然顔を見せないな。ずっと後ろ姿だけど。
確かに。
いつになったら顔を見せるんだろう。
なるほどね。
ってなる。つながったみたいな。びっくりした。すごかった
ね。上手だね。ゲームとしてね。すごいな。
素晴らしいですね。いや、もう本当に良かった。うん、
いや、本当にこのゲーム全然ね、僕は終わってないけども、その、うん、今触ってる、まさに触ってる感覚として、そのまあ散々言ったけども、昔ながらの JRPG っぽさというか、その、リスペクトしてますよ感っていうのがすごいあるから、
はい。
遊んでて心地いいんだよね、なんかね。不思議なもんですよ。
そうですね。
まあそれが僕の年齢的なものがあるのかどうかわかんないんだけどね、その、
まあまあまあ、
若い人がどう感じるか正直
分
かんないん
だけども、世代的にそうだっていう可能性がある
ってことですね。そうそうそう、うん、なんか少なくとも僕この30代も後半みたいな年代からすると、遊んでてすごく懐かしくもあり新しくもあるっていう感じがずっとあってね。
そうですね、
うん、でストーリー的にはこう結構引きつけるものがあるから飽きないのよね、
うん
うん、明日この次の街行ってみようみたいな感じが結構久々に味わうというか、
うんうんうんうん、
楽しい感じがずっと続くのがいいゲームだなと思うんだよね。
うん、そうですね、本当にいろんな要素をいろんなゲームから寄せ集めてきているはずなのに、
うん、
なんかこう継ぎはぎ感がないというか、
うんうん
うん、まあ、とっても完成度がこう高いというか、こういい感じにこうまとまってる作品に仕上がってるなっていう風に思いますね、
うん、ああそう、もう締めようと思ったけど思い出したから一個言ってい い,
い, いそもちろん
レベルアップが、
あそこ俺も話そうと思ってたんだそう
レベルアップの仕組みが好きでね。
いいですよね、
あの
あれどういう仕組みやって思っちゃうけどね。でもね、う
ん、まあまあね、
う
ん、
どうぞどうぞ。
レベルアップの仕組み値がそんな極端に変わってるとは言わないんだけども、
うん、
まあレベルアップするとまあ通常レベルが1上がったでこうあの HP が何上がる、攻撃力が何上がるみたいなこうパラメータがババババって全体的にまんべんなく上がるのに加えて、
うん、
ランダムなのかな、4つそのパラメータ出てきて、
うんうんうん、
おまけであの HP か、
うん、
物理攻撃力か魔法攻撃力か MP かどれか一個上げていいよみたいなのがこう毎回出るのよね、
う
ん、
そうチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってこうチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていう
あれがね、
あの音楽いい、
うん、そう、うん、あれがねこうめっちゃ迷うの毎回ね、こう
めっちゃ迷う、
めっちゃ迷う、あのこうあーこいつどっち伸ばそうかなみたいなことを思ったりとか、うん、まあやっぱガールは HP かなみたいなこと思ったりとかね。
うん。タンクですから。
そう、なんかすごいこうね、キャラクターの、あの、もちろんまんべんなくベースが上がるっていうのはあるんだけども、自分で一個選べるっていうレベルアップの仕組みが、
うん。
楽しくて仕方ない。
あー、なるほど。あ、そこの話ね。いや、もちろん僕ね。
すっごい楽しい。
そのステータスをね、
ってこれやねんって思ってるのよ。選べると
。あ、いや、それはもう間違いない。うん、いや僕が思ってたのは、このゲーム特殊やなレベルアップって思ったのは、
うん、
みんな経験値共有で、
あそうね、そうそうそう、
みんな一斉にレベルアップするんですよ。
そうだね、全員共通でドコン上がるよね。
そう、なんかねそれはねいいなと思って、正直やっぱあの偏っちゃうところはあるんですよね。特に雑魚敵を処理するのに向いてるキャラとかいるから、
うんうんうん、そうだね、個別の経験値だったらそうだね、
そうそうそうそうそうそう、だからまあみんなで一緒にレベルアップってなると置いてけぼりになるキャラがいないから、
うんうんうん、
まあすごくいいなっていうふうに思いましたね。
うんうんうん
うん、
であれ意外とまあ僕レベル上げっていう概念をしてないからあれなんだけども、
うんうんうん、
まあ今のとこね、あの思ったほど上がらないのよね。
そうね、思ったほど上がらないけど、上がった時に、あ、もうレベルアップか、みたいな気持ちに僕はなってた。
うん、なんかね、絶妙だなと思うのがね、僕今10時間ぐらい遊んでるはずなんだけども、
はい。
あの、レベル10とか、10前後ぐらいのはずなのよ。
うん、うん、確かに。うん、そうですね、うん。
レベルアップ自体が多分ね、あの、多分10回経験してないのよね、多分ね。
うん。
レベルアップというそのイベント自体を。
うん。
で、レベルアップ自体がなかなか来ねえなと思ってるところもちょっとあるんだけども、
うん、
多分戦闘回数から見たらそんなもんだよなと思い返すところもあって、
うんうんうん、
あの多分そんなにこうレベルアップさせないみたいな作りはないと思うんだけども、
うん、
あのさっき言ったレベルアップした時に何のパラメーター上げようかなって迷う時間が結構楽しいんだと思っていて、
うん、
あのどんどんレベルアップしてほしいっていう気持ちがあるんだけども、
うん、
そのストーリーの進捗だったりとか、
うん、
結構一ダンジョン、ダンさんが話してくれた、あの、ダンジョンの中で謎解きがあるみたいな部分があって、
うん、
その、意外とダンジョンの中で戦闘そんなしてないんだよね、多分。
まあそうですね。
で、シンボルエンカウント方式だから、うん、戦う回数も実は意外と決まってるというか、
うん、決まってます
ね。うん。だから結構調整されてるものであって、
うん、
実際のところ、レベルアップの感覚みたいなところは適正なんだろうけども、僕がもっとレベルアップしたい、あの、この子たちを成長させたいって思ってる感情が、こう、流行る気持ちがあるっていうのが、こう、焚き付けられてんだなっていうのを結構感じる。
なるほどね。ああ、はあはあはあ、なるほど、なるほど。
な、うんうん、だからこそ多分、レベルアップした時に嬉しいっていう感情があるというか、
うん、うん。
ワクワクがあるというか、ね。そうそうそうそう。
なるほど。
ここ結構設計されてんじゃないっていうことを思うのよ。
それはあるでしょうね。まあ、ああいうシンボルエンカウント方式、まあ場合によっては、エンカウント、その接触しなくっても、こう、軽いイベント的にこうね、不可避のご戦闘とかあったりしますけど、まあ、一つのダンジョン、一回クリアしたら再び行くっていうのは、まあ、なくはないけど、別に意味もなく行ったりはしないじゃないですか。
うん、そうだね、別にこう、そうだね、レベル上げに戻ろうって思ったことは今のところないしな。う
ん、だけど、僕ね、このゲームの中で、一つだけちょっと、これなんかどうにかなんなかったかなって思う部分としては、その移動、マップ全体的な意味での移動が、ちょっとめんどくせえなっていう部分はあったんですよ。
ああ、あれってその、いわゆるファストトラベル的とか、ルーラ的なものっていう、
もういい、まあまあ、ないんですよ。まあ、あるっちゃあるんだけど、ないっちゃないんですよ。
なるほどね。わかるような、わからないような。うん、
まあ、要するに、ファストトラベル的なことができなくもないんだけど、決まった場所から決まった場所へ、うん、世界中で言うと多分3つか4つぐらいの場所しかそこ行けないんですよ。
うん、なるほど、なるほど。そういうことね。その
最終盤になったらちょっと話は別なんですけど、
うんうんうんうん、
また全然違った形になっていくんですが、
うん、
まあ、ただ、基本的には、まあ、例えば一つの島に上陸しましたと。一つの島に乗って、でそこから、まずは一個の森を通過していかないと、その奥にある建物には行けませんみたいな状態だと、毎回そこを通っていかないと、そこに行けないんですよね、基本的には。
うん、そうだね。
うん。だから、毎回そのダンジョンを通過していかないといけないっていうところで、まあ確かに、例えばこう、すごい高低差があるところだと、ちょっとよくわかんない間欠線みたいなのがこう、穴があって、そこに行くとバシューッと上にこう飛ばされて、こう、それでこうスキップできるよみたいなとかもあったりするんですけど、
うんうんうん、
毎回マップ切り替えがあって、毎回その、ずーっと走っていって、こう、それと、それこそ、マップ切り替わったら敵はやっぱりリポップしてるんで、
うんうんうん、
雑魚敵とかだったらもう僕、そのままできるだけエンカウントせずに何とか避けていこうみたいな感じでこう行くんだけど、はいはいはい、で、後半になってくると、多分まだ小平さん使ってないと思うんですけど、
お
なんか虹の巻貝みたいなアイテムありますよね。
あ、もうなんかひたすら今収集してる。これ何、って思いながら。
まあまあまあ、その虹の巻貝が多分初めて手に入れた時とかも、多分説明とかに書いてたと思うんですけど、どこかので誰かが集めてるかもみたいな説明書きがあって、うん、いや、そんなん絶対小さなメダルじゃん、これ。
そうそうそう、思うよね。
しかも、虹の巻貝だけ、ちゃんと虹の巻貝専用の宝箱のデザインしてるから。
ね、虹の巻貝入ってますよって宝箱、ね。
うん、そうそうそうそう。だから、まあまあもう明らかになんかこう、すごくわかりやすく、その、設定されてるみたいなところがあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ、うん、あ、このダンジョンのどっかに虹の巻貝あんのかも。ちょっと行ってみようみたいなこととかも、まああったりするんですよね。
そうだね。確かにな。
その一個のダンジョン、目的のダンジョンの中をぐるぐる回るのだったらまだいいんですけど、そのダンジョンに行くための道中で他のダンジョンを通過していかないといけないっていうのも結構しんどかった。
そうだね。確かにね。
ってのもあるんですよ。だから、まあ、今のところ多分小平さんは、どんどん新天地に向かっていくみたいな感じのストーリーの流れ上ね、そうなってると思うんですけど、うん、後半になってくると、よし、じゃあ一回あそこの村に戻ってこれやろうとか、じゃあ一回あそこの大陸のここのところに戻っていこうみたいな感じのストーリーとかもあったりするんで、
うん、
そうすると、うん、毎回やっぱそこを通っていかないといけないとかあったりするんですよね。そこがどうかなとは思いつつも、もう、レベルが足りない人はそこでレベル上げしてくださいねっていうことなのかなとも思いました。
ああ、まあまあそうだね。
エンカウントしていく、その戦う数っていうのが、本当に、一回しかダンジョン行かない人からすると、完全に決まりきってしまうので、
ほうほうほう。
うん。その、まあ言ってしまえば、一回クリアするだけのその、ま、一つのダンジョンの敵を全部倒したとしても、上限は当然あるわけで、二、うん、回目もう行きませんってなったら、うん、得られる経験値の総数っていうのがある程度もう決まってきちゃうわけですから。
うんうん、
だから、まあ一応その、まあお使いじゃないけど、ストーリー上何回もこう行き来させてるのは、まああえてそこを通るように作らせておいて、その道中でちょっと、プラスアルファ経験値得たい人は得てもいいし、
なるほどね、
うん、別にギリギリでやりたいっていう人はエンカウントしないように回り道していけばいいしみたいな感じの多分作りになってるのかなっていうふうに思いましたね。
なるほどね、
うん、まあ、そんなところですかね。まあ、あえて多分、今の感覚だったら、今のゲーム業界の感覚で言うと、
うん、
絶対その楽に移動できた方がいいという考え方の方が多いと思うんですよ。昔に比べてファストトラベルとかが標準装備されてるみたいなのはあるじゃないですか。
うん、そうだね。ね、
だから、そう考えると、あえて、
確かにね。
絶対やってると思うんですよね。
そうだね。
なんか別に不思議パワーで街に飛んでいけても別にいい世界観じゃないですか、あれって。
そうだね。確かに。うん、まあ、ダンさん言う通り、開発者的に意図があって、あえてそういう。
うんうん、だとしたら、ね、もしあえてそうしてるんだとしたら、そのまあレベルアップの機会を分かりやすく置いてるわけじゃなくって、さりげなくこうレベルアップできる機会があるよみたいな、俺今レベルアップしてるっていう気持ちにさせないレベルアップのさせ方みたいなね、こうわざわざこう闘技場があって、ね、そこで何回も同じ敵と戦闘できますみたいな、そんなシステムだとレベルアップしてる感みたいなのはこうあると思うんですけど、俺は今弱いからこれをやらなきゃいけないんだみたいな感覚じゃなくて、なんかついでにレベルアップさせちゃいますみたいなことができるなーって、
ね、なるほどなー、まあ確かにそれはあるかもなー、
うん、まあ、
まあでもな、今日時間的にはこんなもんですよ、
えー、えー、ええー、いや、よかったよかった、ま、これで本格的なネタバレありの話だったら、まあちょっと2時間コースになっちゃってたんで。
まあ、これぐらいで逆にね、多分ダンさん的にはこう、話しきれてないところもあるだろうからね。まあ僕もこのままクリア目指して普通に走り抜けるつもりなんでね。
うんうん。
どうだろうな、このゲームなんとかの配信スケジュール的にはな、12月がなんだかんだ言って岩ごてになの話になるからな、
まあ来年になるでしょうね、おそらくね。
なんのかな、まあそうですね、年明けとかにね、そのネタバレありの話とかができるといいかもしれないですね。
うん、そうですね。
まあついでに言えばね、なんか多分販売的にも好評なんでしょうけどもね、
うんうん、
DLC とかも開発中だよみたいなことが、
ああそうなんですか、
そうらしいからね、
うんうんうん、
全然そのまあその DLC の発売スケジュールとか全然明かされてない状態ですけども、
うん、
まあ全然今だったら Xbox ゲームパスもそうだし、
はい、
PS もフリープレイが入ってるしで、
うん、
結構遊びやすい環境だと思いますし、
うん、
でスイッチとか Steam とかで買っても、
うん、
あれだねフルプライスでも4000円ぐらいだね確かね、
そうですね、ゲームだからこの、うん、体験としては全然元が取れる以上の作品だと思います
ね。なんか遊んでみた手触り的には4000円安っって思っちゃうというかね、ねえ、これは結構、まあ、もちろんねその JRPG 往年の JRPG みたいなところはあるんで、もちろんその好みみたいなところはあると思いますけどもね、
うんうんうん、
でもまあ今のところ触ってる感じとしてはすげえおすすめだなと思うんでね、
そうですね、
うん、
うん、
ぜひとも興味が湧いたらねちょっと触ってみるといいかなと思いますよ。
はい、
そんなわけで最後エンディング入っていこうかと思います。
はーい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
はい、エンディング。じゃあその僕ね、エンディングに話そうと思ってたこと一個あって。
お、何ですか。
小平さん覚えていらっしゃるか分かんないですけど、
うん、
ある山道で、
うん、
序盤に出てくる敵キャラで明らかに人間っぽい敵キャラいるじゃないですか、うん、一番最初に戦う敵、
一番最初に戦う敵、
荷物いっぱい背負ってる人みたいな敵が、
ああ、はいはい、うん、爆弾とか投げるやつ、
そうそうそうそうそうそうそう、あいつが敵じゃない NPC みたいな状態で一人こう山道に突っ立ってその空を眺めてるみたいなやつに話しかけました。
いたいたいたいたいた。で、なんか話しかけてなんかもらった。
そうそう。
うるさいなってことで。
話しかけたら、
うん、
山は人生だ。としか言わないんですよ。
そういうこと、そういう言ってた言ってた。
って言って、で、何回も何回も話しかけると、うん、うるさいなっつって、これやるからあっち行けって言って。
そうそうそう。
で、今アイテムもらえるみたいな。
うん、
そう、ああいうのいいっすよね。
そういうことか。なんか重要なネタバレなのかな。
クロノトリガーも、確か、なんかどっかそこ、そういうのどっかであったと思うんですよ。雑魚敵、結構序盤で出てくるような雑魚敵が、 いるんだけど、普通にいるんだけど、戦闘にならずに、しかも、なんかこう、ドラクエのスライム的に説明をそいつにさせるとかじゃないんですよね。ドラクエのスライムって、プルル、僕は悪いスライムじゃないよって言って、
そうだね、
信じてもらったお返しに、いいこと教えてあげるって言って、こう、ちょっとした助言とかしてくれるわけじゃないですか。ね、あれってまあ、
説明口調、ね、
そう、ゲーム的に必要な説明をスライムにさせてるっていう、まあ、側面が強いわけですけど、
うんうん、
なんか、あいつは、山は人生だっつってぼーっと外を眺めてるし、しかも主人公に話しかけられたらちょっとうざそうにするみたいなのとかが、なんかすっごくいいなって思ってて、なんかそういうのってなんか、なんでしょうね、まあその単純な面白みとして入れてるだけなんでしょうけど、特に意味は深い意味はないんでしょうけど、なんかああいうのが作品の空気感を作ってるよなーってすごく感じましたね。
ああ、まあ空気感って意味では確かにそうだね。
うん、以上です。
僕もなんかこれなんかのオマージュとかなんかを意識したセリフなのかなーとかって、他のゲームのオマージュなのかなーみたいなことを思うような瞬間がちょこちょこあったんだけども、
はいはいはい、
なんだかわからんって言って、こう、
うん、
これがオマージュだったのか、それとも普通にゲームの中の、うん、匂わせのセリフなのか全くわからんみたいなことが何回かあったんだけども、
うんうん、
確かに、ゲームの空気感みたいなものでいくと、いい演出だよなって思うのはあるな、確かにな。
そうですね。
いや、まあ、戻っちゃうけども、そういう意味でローカライズ半端ねえんだよな、本当に。
いや、もう本当にそう。
そう、これね、まあ、ローカライズやってんのかな、なんか、日本語の販売が、架け橋ゲームスさんっていうとこ。
はい。
らしいのよね。
うん。
で、そこの人、TGS だったかな、いや、東京インディーゲームサミットだったかな、いや、なんか。
確か東京インディーゲームサミット。
見かけたけど話してなかったんだよな、うわーみたいなこと思って、ね。
だったと思います、確か。
もう、次回、インディーゲームサミット行ったら、
ええ。
面白かったっすって言おうかなって思っちゃうね、なんかね。
言いましょう。
言いましょう、これは言いましょう。
ガール、ガールって言いながら、3人並んで、ガールって言いながら、ガールのコスプレしていきましょう。
ガールのコスプレして、お鍋の蓋を
持って。お鍋の蓋を持って、
そうそうそう。厚めのリュックしちゃってな。
そうそうそうそう。で、3人揃ってリュック、まさぐって、あーっつって顔しながら。
おやつだよーっつって。
ジャム、手作りのジャム、じゃあ持っていきましょうね、じゃあね。
そうだな、なんか。いや、まあでも本当いいゲームだよ、このゲームね。
うん。いや、素晴らしい空気感を持った、いいゲームだと思いますね。
まあね、今日ネタバレありと書いてはいるはずで、まあそこまでこう、どぎついネタバレがあった内容ではなかったかなとは思うんですけども、
はい、
まあ、多分聞いてくれた方はきっと、まあネタバレいいよっていう場合の日とか、あるいはもうプレイしたよっていう方なんだろうなとは思うんですけども、
はい。
まあ、多分、プレイしてない方が聞いてたとしたら、結構わかんないところ結構いっぱいあったんだろうなと思ったりはするんですけども。
そうですね。そうですね。まあ、確かにそれはそうかもしれない。
まあ、でも、途中話した通りというか、結構遊びやすい環境にはあるとは思うのでね。
うん、
ぜひ、これを機会にちょっと見てもらえると、ああ、これのこと言ってたのね、みたいなことは、結構序盤に明かされる部分までが、今日は話としては多かったと思うんでね。
うんうん。
ぜひぜひ、お気軽に触ってみてもらえればなと思います。
はい。
というあたりで、いつもの定期読んで終わっていこうかなと思いますけども、
うんうん、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。
うん。
その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで第79回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと
ダンでございました。
それではまた来週。
山は人生だ。
誰なんだよ。